聖歌隊による賛美、みそば近く、なお近く。続きまして、失われた、でも見つかった、共に喜ぼうと題し、ローラー風刺宣教師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。日本とアメリカの間には文化の違いがたくさんあります。その一つに落とし物があります。日本へ来たばかりの時、おかしな場面を見ました。ある時、道を歩いていると木に傘がかかっていました。なぜその傘は木にあるのかと考えましたが、後になって分かってきました。それは傘を落とした人が探しやすいように、拾った人が 傘を木にかかっておいたのです。皆さんはその声は普通と考えると思いますが、アメリカ人にとってはちょっと見慣れない場面です。アメリカでは他の人の落とし物を見つけるとそのままで何もしない人もいるし、自分で使うために取る人もいるのが普通だと思います。実はアメリカで何かをなくすと日本より見つかる可能性が少ないように感じます。これは日本での異文化体験の一つです。この場面を見てから私は落とし物の文化について学んできました。最近のニュースによると東京は世界中で一番安全な都市と言われるそうです。他の記事によると東京の中で 75% のお金の落とし物のは所有者に戻るということです。統計だけで見ると日本の安全な雰囲気がわかります。それ以外にも自分の体験もあります。以前金沢に住んでいた時、カーソンさんは手袋の一つをどこかに落としてしまいました。少し探しましたが見つかれませんでした。しかし数週間後にレンタルビデオショップに入った時、思わず傘立てを見るとカーソンさんの手袋が置いてありました。びっくりしながら見つかった手袋を持って帰りました。またこんなこともありました。アメリカから二人の友達が来た時のことですが、友達の二人は空港からの電車に乗って席上の棚に荷物を忘れて来てしまいました。友達は心配しましたが、私は心配しないで、日本にいるのでしょう、荷物が戻ってきますと言いました。そして二人とも荷物を見つけてもらうことができました。さすが日本ですね。日本はなくしたものを見つけやすいところなのかもしれませんが、そうではない状態を想像してみましょう。パスポートやマイナンバーカードや結婚指輪といった大切なものがなくなることがあるでしょう。皆さんもその体験をしたことがあるかもしれませんが、探しても見つからないとどうしますか？そして見つかったときどうしますか？イエス様は失われたものについて三つの例え話を話されました。ルカによる福音書15章1節から32節にはその三つの例え話が書かれております。見失った羊、なくした銀貨、そして有名な放蕩息子の例えです。しかしその例えを読む前にこの文脈を理解することが大切だと思います。まず15章2から3節を見てみましょう。イエス様が教えている時に文句を言っているファリサイ派の人々と律法学者がいます。イエス様は罪人や徴税人に教えることだけではなく、その人たちと食事まで一緒にしているという理由からです。ユダヤ文化の中では誰と食事をするかということがとても大事なことなので、さまざまな習慣がありました。ファリサイ派の人々はどうしてイエス様がそういう習慣を守らないで罪人と過ごすのかと全く理解できませんでした。前の箇所のルカ14章ではイエス様は教訓を話され、例えを話されました。これらは誰が招待されるかという教えです。 大宴会の例えの中にも、イエス様は、神様は誰を宴会に招くかという課題を説明しています。ファリサイ派の人々の不平に対し、ルカによる福音書14章から15章を見ますと、このテーマを理解できると思います。そこで、今日の箇所に戻りますが、この失われたものという例え話を読みながら、神様の立場から神様の命に誰が迎えられるかという質問を考えてみましょう。イエス様は3回違う例え話を用いて神様の見方を説明なさっています。最初の例えは羊の例を使われます。あなた方の中にもし100匹の羊100匹を飼っていて、その1匹を見失ったとすると、どうしますかという質問です。もちろんできるだけこの1匹を探します。羊飼いのとっては1匹1匹の羊が価値あるものですから、 1% の羊が失われてさえ探すことが当然でしょう。そして例えによると、この 1% が見つかったら周りの人と一緒に喜んだそうです。さて、罪人に対しても神様は同じになさるでしょう。神様には失われたものが見つかって戻るとき大喜びになります。イエス様の例え話はさらに続きます。ある女の人が銀貨1枚をなくしました。この銀貨はドラクメというお金です。ドラクメというのは1日の給料ということで、この銀貨を10枚しか持たない女の人には大事なものでしょう。今回の例えでは、なくした銀貨は 10% になります。彼女は家中、念を入れて探し、結局銀貨を見つけました。それから周りの人に伝え、一緒に喜びました。イエス様の話はまだ終わっていません。今度は心にしみる例えを話してくださいます。今回は物ではなく、人間が失われます。この人は誰かの息子ですが、良い行いをする人とは言えないのです。この最後の例えでは、放蕩息子の話を学びます。その息子はお父さんの財産のうち、自分の分け前を要求したのでした。それは父が死んでほしいというような頼みです。イエス様の周りで聞いている者のとっては、財産を早くもらおうということに嫌気がさし、はじめからこの息子が好ましい主人公ではないと思うでしょう。話を聞くうちに、息子のお金は、お父さんからの財産の全部を放蕩に使ってしまったことがわかります。この息子はついに後悔し、父親の家に帰ることにします。感動的な場面は、この息子が父親に許されるシーンです。そしてこの失われたものが見つかりましたから、一緒に祝宴を始めました。この3つの例えはそれぞれ異なりますが、同じパターンで展開します。何かが失われました。失われたものが見つかりました。それから他の人々と喜びました。毎回喜び合うところで、周りの人、 つまり探していた人の友達や近所の人々が誘われ一緒に祝います。ところが法と息子の例えでは話は祝宴で終わりません。この時イエス様はもう一人の人物を紹介します。それは長男であるお兄さんです。私はこの箇所でイエス様がファリサイ派の人々に向けて直接話しかけているのが想像できます。このお兄さんはずっと父親に忠誠を尽くし全然悪いことをしたことがない息子です。彼は今まで自分のことで祝宴を開いてもらうほど褒められたことがないことを理解できません。お父さんは説明します。あなたは私といつも一緒なのだよ。でも死んだ弟は生き返って戻ってきたのだから喜ぶのは当たり前ではないか。聞き手も私たちもお兄さんが祝宴に出たかどうかは分かりませんが、イエス様はフェリサイ派の人々も招きたかったからだと思います。誰でも神様に戻るとき周りの人々も神様と一緒に喜ぼうではないかとおっしゃっておられます。当時のユダヤ人はローマ社会の中で少数派の宗派に属していても自分の宗教団体の中で内部思考の考え方を持っていたようです。自分のグループの中でファリサイ派の人々は部外者に対して規則に固執し神様の御言葉より社会的組織に従うことを優先することもありました。ですから罪人などが悔い改め神様のもとに戻っても喜びたくない人もいました。そこでイエス様はあるユダヤ人たちに何回もさまざまな方法で神様は法律より人々の方が大切だという教訓をなさいました。どの国どの文化にあっても私たちはキリストの教会として自分たち独自のやり方を実践することを優先しているのではないでしょうか。またイエス・キリストの福音より社会に従うことを優先するのではないでしょうか。また自分の身内の人々をしっかり守る一方身内がいない人のことを考えることが少ないのではないでしょうか。この箇所に出てくる罪人のような部外者が神様に愛されることが想像しにくいのではないでしょうか。このように私たちは他の人や自分と違う人を愛することが難しい時があります。しかし2000年間にわたって世界中でイエス様の弟子たちはどんな文化の中にあっても神様が全ての人々を愛してくださるという真実を確信してチャレンジしてきました。そこで本来の文脈を考えながらこのイエス様の話された例えを読んでみますとこの話の中に自分自身を見つけ出すのではないでしょうか。現在の社会で皆さんはこの話の中のどの人だと思いますか。これまで皆さんは自分の人生の中に失われたもののような経験をしたことがあるでしょうか。その時この例えを読めば誰でもつまり私だって神様が愛されていることが分かってくるのです。見失った羊や なくした銀貨のように大切なものです。それぞれが価値を持つ人だという真実を分かってきます。また、この長男や聞き手のフェリサイ人のような経験をしたこともあるでしょう。その時、私たちはこの例えのように、何かの理由で神様のお祝いに入れなかったり、他の人が神様に本当に愛されているかどうか疑うこともあるでしょう。もしかしたら、ただ喜ぶのを忘れているのかもしれません。どのような理由であろうと、この例えを通して、イエス様はすべての人を愛しておられることを理解してほしいのです。神様はそんな夫と息子さえも愛を持って迎えます。ある学者によると、神様は見失った羊のように99匹から100匹まで、そして9枚のドラクメから10枚まで、一つの群れを完全になさりたいそうです。ですから私たちの責任は、祝宴に出席し、喜ぶことです。私はこの3つの例えを勉強しているとき、こんなに喜ぶということは、具体的にどのようなことが考えてみました。確かに誰かが教会になるときとか、誰かがバプテスマを受けるときとか、みんな嬉しくなって神様を讃えます。そしてイエス様の教えによって、その幸せをより深くしたいと思います。ただ迎えるときだけではなく、失ったものが神に戻るとき、あなたが切ってくれる前に、この教会はまだ完全ではなかったのですよと考えたいです。ただもう一人のボランティアや働き手が加わったと考えることだけではなく、どうやってこの人の特別な賜物を用いていただけるかということを考えたいです。ただ同じ宗教的な経験をすることではなく、この人の個人的な体験を聞いて、お互いに学んでいきたいのです。ただ皆に合わせていくだけではなく、この人の意見や新しいアイディアを聞きたいのです。失った人が見つかるのを喜ぶと同時に、この人と神様に作られたかけがえのない特別な一人であることも喜びたいです。私は子供の時から無数の宣教を聞いてきましたが、よく覚えている宣教はあまり多くありません。その中で思い出されるのは、あるアメリカの青年大会でロジャー・ニシオカと呼ばれる牧師が、夫と息子の例えを宣教した時のことです。彼は、聖書のこの箇所の題名は、大抵、夫と息子の例えと書いてあるでしょう。しかし、これは一番良い題名でしょうか。私は、夫と父の例え、という題名の方が適当だと思うと言われました。日本語も同じだと思いますが、ホトは英語で prodigal という言葉を使いますが、これは悪い意味を持っています。ですから、ホトと父、つまりホトと神をつなげることは無理でしょう。ところが、西岡牧師や他の学者によれば、この息子がたくさんのお金を無駄遣いしたように、神様はすべての人に愛を振る舞っておられます。すなわち、神の愛はとてつもないものなのです。神はこのとてつもない愛で、一人一人が悔い改めて戻ってくるのを迎え、 一緒に喜ぶために招いておられます。それにより自分の教会の様子が変わっていくかもしれません。本来のイエス様の聞き手のうちにはいろいろな背景や体験を持つ人や罪を犯したことがある人がいたように、さまざまな人々で神の家族がだんだん完全になっていくのを一緒に喜ぶためにイエス様は招いておられます。いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。皆さんも一緒に喜びませんか。お祈りいたします。天の神様、今日はイエス様の御言葉を通してとてつもない神の愛を思い起こし感謝します。時々私たちは神様との関係が良くない時に失われたもののように感じます。しかしあなたはすべての人を愛して迎えてくださることに感謝します。神との関係が良くても誰かが神のもとに戻るとき心から祝えないこともあります。そんな時にも神様と大喜びできるように導いてください。そして迎えた一人一人を特別な人として祝えるように導いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
主からの御言葉を心から感謝いたします。応答の賛美は301番、アメージンググレイス、いかなる恵みぞです。今ローラ夫子宣教師のを通して主が語ってくださった御言葉を聞き、皆さんの中で私もイエス・キリストを信じて失われていた立場から見つかった喜びの中に入るその決意をしてくださる方、またこの常盤台教会の教会員として共にその失われた多くの魂を探し求めるその働きを担いたい、そのように示されている方、また皆さんの中で与えられた自分の時間を人生をその主の働き、そのためにすべて捧げていきたいと今示されている方、どうぞその場に置いて目の前に置かれている応答カードにその思いを書いて出していただくか、もしくはこの賛美の時にどうぞ前に進み出てその思いを表してください。どうぞご起立ください。301番です。